耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの木村のぞみです。本日はお金についてのお話なんですけれども、皆さん一度はお金持ちになりたいと思ったことはありませんでしょうか。例えばロトで大当たりするぞとか、地道に稼いで欲しいものを買う資金にするとか、または投資をして増やすぞって方もいらっしゃるんじゃないかと思います。じゃあお金持ちになれば幸せになれるのかと聞かれたら、皆さんどうでしょう。確かにお金があれば欲しいものが買えたり、やりたいことができる可能性って広まりますけれども、もしその時、働きすぎて自由な時間がなくて、結局お金があっても幸せだって感じられないなんて例もないわけではないと思います。人それぞれ幸せの形とお金の関係って違うでしょうし、価値観も十人十色ですよね。ということで、今回はそんなお金と幸せについてどう考えていけばいいのか、その方法を教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、長木孝博著、見える化すればお金は増える、書き込むだけでみるみるたまるマネバナノートの作り方という本です。まずは著者プロフィールです。長木孝博さんは不動産鑑定士及び不動産投資家プロデューサー、メガバンク行員時代の知識と経験をもとに不動産投資などの資産運用により月100万円以上のお金を増やす仕組みを築いて経済的自由を実現しました。現在は不動産鑑定士として活躍する傍ら、累計400名を超える不動産投資家を世に送り出す一般社団法人不動産投資家育成協会の代表として活躍されています。そんな長木さんが今回書かれたこの本は、お金に対する考え方について一石を投じた内容となっています。お金が増えること自体嬉しくないって人はいないと思うんですけれども、そもそもお金持ちになれば幸せになれるのか、幸せとは一体何なのかについて改めて考えさせられる一冊です。さて、これは一体どんな内容なのでしょうか。著者の長木さん曰く、お金を増やすためにはお金の見える化というものが重要なのだそうです。このお金の見える化を行い、自分自身のお金に対する考え方をしっかりと把握することで目指すべきプランが見えてきます。またこのお金の見える化を行うにあたって長木さんが推奨しているのがマネバナ、このマネバナカタカナで書くんですけれども、マネバナとはマネーの話をしよう、マネーの花を咲かせようという言葉のダブルミーニングで作られた言葉だそうで、このマネバナを行うことで自分のお金に対する考え方が明確になり、お金持ちへの道が見えてくるそうです。さて、それでは実際に著者の長木孝博さんにお越しいただいていますので、お話を伺ってお金についての考え方やマネバナの詳しい内容について聞いてみたいと思います。それではこちらのインタビュー音声をどうぞ。では改めましてご紹介いたします。著者の長木孝博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、
はい、
このマネバナノートの作り方、本書を書くことになったきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、そうですね、実は今私お金の専門家として、
はい、
いろんな方にですね、お金の増やし方とか、
はい、
貯金術みたいな、そういう話をしてるんですけれども、
はい、
やり方としてはですね、私も実践してすごく効果があるやり方なんで、
はい、
これはいいと思って皆さんにお伝えしてるんですが、
はい、
それを聞いてすぐ効果が現れる人と、
はい、
なかなか成果が出ない人と、うん、結構極端に分かれるんですね。で、こちらとしてはね、こう教えてるのに、なんでそんなに人によって差が出るんだろうっていうことで、はい、結構教える側としてもなんでだろうっていうのがちょっと分かんなかったんですけれども、そこをこう突き詰めていくとですね、
はい、
結局その人その人によって、
はい、
その受け取ったその情報ですよね、私がお伝えしたことを、すぐいいなと思ってやってくれる方と、
は
い、やっぱりちょっとそれは違うんじゃないって思ってやらない方、はい、要は行動するかしないかっていうところで結構分かれてるっていうのが分かったんですね。
はい、
で結局それもじゃあなんで、ね、やる人とやらない人いるんだろうっていう時に、
はい、
その人に聞いてみると、
はい、
結局その人のお金についての考え方、
はい、
ここが結構ベースになってて、私と考えが合う人は、はい、これいいよねって言ってすぐやってくれるんだけれども、ちょっと違うな、自分のお金の考え方とちょっと ね、奈良木さんの言うの違うんじゃないって思っちゃうと全然行動してくれない。
あ、
なので、結局そのやり方だけ教えても、
はい、
ダメなんだなと。まあ、世の中ね、うん、いろんなそういう投資のやり方とか、
はい、
貯金術、節約術、いろんなノウハウ、まあ、本屋さんもいっぱいあると思うんですけれども、
多いですもんね。
はい、それをただ真似するだけでは効果がない、
はい、
むしろその人の考え方のところを、まあね、新しいものに変えていく、
うんうんうん、
まあ、そこがやっぱり一番重要だなっていうふうに思いまして、
はい、
まあ、そのね、じゃあお金についての考え方を、
はい、
どうやったら変えていけるんだろう、
はい、
まあね、変える、まあ、自分自身でね、変えるにはどうしたらいいんだろうっていうのを、具体的なやり方として、
はい、
まあ、まとめたいな、本にまとめたいなっていうことで今回の本書かせていただきました。
そうなんですね、はい、本書でもまあ触れられてたと思うんですけれども、そのお金持ちの定義っていうものがまあ人それぞれあると思うんですけれども、うん、
はい、
中木さんの考えるお金持ちの定義というものは何なんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、お金があれば、
はい、
やっぱりすごく自分のやりたいことができる、
うんうんうん、
これはすごく素晴らしいと思うんですけれども、
はい、
ただ私の中のお金持ちっていうのはただお金を持ってるだけではないかなと思ってまして、
はい、
まあ、具体的に言うと、幸せなお金持ちと、
はい、
幸せじゃない、
あ、はい、
お金持ちってやっぱりいるかなと思ってるんですね、
はい、
で私の中でやっぱりせっかくお金持ちになるんであれば、まあ、自分自身も幸せになれるようなお金持ち、
うん、
これがいいんじゃないかと思ってるんですけれども、
はい、
じゃあそのね、幸せなお金持ちってじゃあどういう人なのっていうと、
はい、
要はそのただお金をたくさん持ってる、
うんうんうん、
だけではお金持ち、
はい、
幸せなお金持ちじゃなくて、はい、たとえ現在お金が持ってなかったとしても、
はい、
お金をどんどん増やせる人、
あ、
例えば毎月、100万円ずつ収入が確実に入ってくる、
はい、
そうするとね、今ゼロであっても1年後には1200万円になるし、は
い、すごいですね、10
年経っても1億2000万円になりますよね、
はい、
そしたら将来もお金って不安って感じにくいじゃないですか。
感じないですね。
で逆にじゃあ今1億円持ってる、
はい、
ね、親からもらって相続して1億円持ってる、
はい、
っていう人、まあ、一般的にはお金持ちですよね。
まあそうですね。
けどそれってもう全く増えなかったとしたら、
ああ、
例えばね、毎月100万円ずつ使ったら、
はい、
1年後には、まあ、8800万になっちゃう、
はい、
ね、またその次の年はさらに減ってく、はい、
もうどんどんどんどん
なくなってきますよね。
そうですね。
そうするとね、あるものから減ってくっていうとすごく不安に感じますよね。
うん、不安です。
なので、私のお金持ちの定義っていうのは、
はい、
お金をやっぱりこう確実にこう増やしていける人、
はい、
継続的に増やせる人、
はい、
これが本当にね、自分自身も不安を感じずに、
はい、
やりたいことができる、
うんうんうん、
まあ、そういう人生を送れる幸せなお金持ちかなっていうふうに考えてます。
そうなんですね。ありがとうございます、はい、でそれではその本書のキーワードにあります、
はい、
このマネバナーについていろいろ教えていただけたらと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
はい、その私も全然そのお金についてあまり考えたことがなかったなっていうのを本書を読んで実感しまして、はい、で私もちょっとマネバナーをしまして、いろいろいろんな方の話を聞いて、まあ、お金に対する考え方変えていきたいなって思ったんですけれど、私みたいなその初心者がいろんな方と真似話したいって思った時に、うん、どういうふうに始めたらよろしいのかっていうところを。
そうですね、はい、じゃあちょっとそこも含めてお話ししようと思うんですけども、
ありがとうございます。
まあ、そもそもその真似バナって何なのっていうとこなんですけれども、
はい、
まあ、巷では恋バナとか、
あ、
そういうね、恋のお話を恋バナっていうふうに言うんですけれども、
そうですね、
言ったりしますけども、
はい、
まあ、マネバナっていうのは、まあ、名前の通りマネーの話、うん、
はい、
まあ、お金の話をしましょうっていうことで、
はい、
まあ、そういうね、お金の話、それとあとそのマネーの花、お花の花っていう意味も、かけてまして、
はい、
まあ、マネーの花を咲かせる、これはね、うんうん、花っていうのが要はお金が増えてくっていうイメージなんですけれども、
はい、
自分のお金が増えてくような、まあ、そういうきっかけになるようなことをしましょうということでこういう名前をつけました。
あ、
はい、で、まあ、木村さんも、
はい、
ね、普段ね、周りの人と、
はい、
お金の話って、まあ、恋の話、恋話しても、
はい、
お金の話ってしないですよね。
しないですね。
しないですよね。
なんかその切り出すのもちょっと抵抗あるかなっていうふうに感じてしまってて、はい
は
い、
そうですよね、
はい、
なかなかね、例えばご両親とかともお金の話ってね、
はい、
なかなかしづらいだろうし、
しづらいですね、
お友達とか、
はい、
まあ、そういうのでもなかなかね、そういう実際お金の話って皆さんしてない場合って多いと思うんですけれども、
はい、
実は結構お金の話をすることによって、
はい、
人のね、 あ、こういうこと考えてるのっていう新しい発見があったりとか、
はい、
まあ、その自分が知らなかった気づきっていうのが得られて、
うんうんうん、
その気づきによって実はその、まあ、ちょっと難しく言うとお金のその経験とか、マネーリテラシーみたいなそういう言い方するんですけども、そういうのが高まってですね、
はい、
おのずとお金が自分のお金も増えていくっていう効果があるんですね、
はい、
ですので、まあ、それをね、まあ、分かりやすい形に、
はい、
書籍にまとめたのは今回の本なんですけれども、
うんうんうん、
まあ、その中では、
はい、
そのね、一人でもマネマナができるよと。
あ、一人でも。
一人でも。本来はまあ、お話なんで、
そうですね、
誰かとこう、ね、二人いてするっていうのが、はい、まあ、あれなんですけど、さっき言ったように、はい、なかなかね、そういう他の人とお話っていうのも、すぐにはできないと思うんで、
そうですね。
まずはご自身一人でも、自分でマネマナができる。
はい。
そういうやり方っていうのをこの本の中で紹介してます。
はい。
はい。で、具体的にどういうふうにやるかっていうと、
はい。
ね、いきなり自分でその何か話せって言っても、多分木村さんもね、わからないと思うんで。
そうですね、どっからって思っちゃいますね。
どっからやったらいいかっていうのがわからないと思うんで、
はい。
私の方で、絶対必要な、
はい。
7つの質問っていうのをご用意しました。
はい。
でこの7つの質問にそれぞれ意味があるんですけれども、
はい、
その質問に答えていただくと、
はい、
おのずと自分でもマネマナできる。
あ、
でお金の考え方が整理されて、
はい、
まあ、そのね、マネマナを実際に行動することによって、
はい、
お金もどんどん貯まっていく。
あ、
ま
あ、
そういうやり方です、
はい、その7つの質問ということについて、はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
7つの質問はどういうそのどういうフローがあると言いますか、
はい、
どういう流れであるものなんでしょうか、
は
い、
そうですね、実はこれ、まあ、あのね、まあ、私が考えたっていうふうに申し上げましたけれども、
はい、
実は、私の、周りの仲間でですね、
はい、
まあ、常にマネバナしてるんですね。
おー、マネバナ仲間。
いろんなマネバナ、はい、マネバナ仲間とマネバナしてるんですけれども、
はい、
そうすると大体、大きく言うと、共通点っていうか、
はい、
あるこうパターンっていうのがありまして、
はい、
それをまとめるとですね、
はい、
この7つの質問に、まあ、大きく言うと集約される、
はい、
で、この7つの質問も、まあね、その、
はい、
お一人お一人のお金についての考え方
を、はい
はい、テーマにしてるんですけれども、過去自分がねどういうふうに思ってたか、
ああ、お金について、
はい
はい、
過去のお話、
うんうん、
そして現在どう思ってるか、
うんうんうんうん、
そして将来どういうふうにな
りたいか、どうしたいか、
はい、どうしたいか、
はいはい、
そういう大きく言うと、まあ、過去現在未来について、
はい、
それぞれね具体的に言ったのはこの7つの質問っていう形なんです。
あ、はい、まあ、それを答えていくにつれて自分がどういうふうに考えてきたか見えてくるっていう、
は
い、
そうですね。例えば木村さんもじゃあ、ね、
はい、
お金について過去どうだったとか現在どうだとか、
はい、
将来こうしたいって考えたことありますか？
ないですね。
それは多分あんまり、ね、そういうのを真剣になんかね、
はい、
考えるっていうのはないと思うんですけれども、
はい、
まあ、このね質問を答えていただくことによって、
はい、
まあ、一回自分のねそのお金についての考え方っていうのを整理するきっかけになるんで、
はい、
それしていただくと、
はい、
もうどんどんこう広がっていくっていう感じです。
そうですね、
はい、
このじゃあ7つの質問、今現在についてだと、
はいはい、
今お金についてどう思っているかっていう形になるんでしょうか、うん、
そうですね、現在についての質問は7つの質問のうち3つあるんですけれども、
はい、
そのうち、代表的なのが、
はい、
あなたにとってお金っては何ですか、
は
い、こういう質問を入れてます、
はいはい、そうですね、私にとってのお金、
はい、木村さんはどうですか？
はい、とりあえず、まあ、生きるためにはやっぱり必要なものだと思うんですけれども、
うん、
まあ、ただ、まあ、食べていくだけじゃなくて、
うん、
ちゃんと自分が楽しく生きるために必要なものだなっていうふうには思っています。
素晴らしい。素晴らしいお金の考え方ですね。
ありがとうございます。
は
い、
なかなかね、こういう質問パッと言われて、
はい、
答えられる方ね、なかなかいらっしゃらないんで、素晴らしいなと思うんですけれども、
はい。
はい、まあ、こういう感じで、まあ、なかなかちょっとね、こう急に言われると、はい、何答えたらいいんだろうっていうような質問があるんですけれども、
はい。
まあ、ただね、いきなりね、難しい質問で、こう、どうやって答えたらいいか分かんないっていう場合もあると思うんで、
はい、
この7つの質問も、実はそれぞれ、3段階ちょっとステップを作ってまして、
はい、
まあ、すごく簡単 答えやすい質問からさっきみたいにね、ちょっと究極の質問じゃないけど
究極ですね、
まあ、なんて答えたらいいかなっていうね、ちょっと難しいもん質問まで分けてやってますんで、
はいはい、
まあ、そこはね初めての方でも分かりやすいような形でまとめてます。
うん、ありがたいです。はい、はあ、分かりました、ありがとうございます。はい、あ、もうすごく名残惜しいんですけれども、はい、お時間の方が近づいてまいりまして、
ね、はい、
では最後にこちらのマネバナノートの作り方を読むリスナーに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、やっぱりねお金について関心ある方とか、まあ、今まであんまり考えてない方も多いと思うんですけれども、
はい、
やっぱりね皆さんにとってお金ってすごく重要だと思います。
はい、
で、まあね、お金でね本当に幸せになれるの、
はい、
とかお金なくても幸せになれるんじゃないか、
うんうん、
まあ、そういう話ってね究極よくありますけれども、
はい、
私はまず先ほど言ったように、まあ、マネバナをすることによってまずご自身がね、
はい、
お金についてどういうふうに向き合いたいか、
はい、
そこをまず、はっきりさせていただくことが、
はい、
おのずと自分のねお金をどういうふうに増やしたいかっていうことにも非常につながりますので、
はい、
まあ、そういった意味ではこういう形でねマネバナをどんどん取り組んでいただくと、
はい、
すごくいい形になると思うんで、はい、まあ、何から始めていいか分かんないっていう方は、
はい、
ぜひ一回ねこのマネバナのところから始めていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、それではありがとうございました。著者の長木隆博さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
それでは書籍情報です。見える化すればお金は増える、書き込むだけでみるみるたまるマネバナノートの作り方、長木隆博著、集英社より税別1200円で発売中です。というわけでエンディングとなりましたが、今回マネバナノートについて考えてみて、改めて自分お金について今までちゃんと考えたことなかったなっていうのを思いまして反省しました。まだまだこれからいろんな方の考え方に触れまして、まあ、マネマナトークができる仲間、まあ、身近なところだと家族や友人ですねとお話ししてみて、お金と幸せに関する、まあ、自分なりの答えを見つけていけたらいいなって思いました。本書の中でですねこんなフレーズがありまして、幸せになるために必要なのは人生の目的であり叶えたい夢なのだという、すごくこの言葉心に残りまして、まあそうですね、その夢を叶えるためにお金があって、まあ、そういう風に考えていけたらいいのかなって思いました。今回のインタビューを通してですね、マネバナに興味を持たれた方はぜひこのマネバナノートを実際に作ってみて、改めてお金に対する考え方を見直してみてはいかがでしょうか。まあ、お金の話って、まあ、なかなか話す勇気が出ないなっていう方も、まあ、今回のマネバナというコミュニケーションとして、まあ、いろいろと輪を広げていけたらいいのかななんて思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は集英社の提供でお送りしました。